2012年3月10日発行、広報音画1006号。今回の主な内容は、特集、音画仲間医師4丁合同企画、様々な災害支援の形、コミバスが生まれ変わる、暮らしの情報、町の話題、健康はつらつミニ辞典、環境衛生だより、図書館だより、絆でつながるこれからも、特集、音画仲間医師4丁合同企画。ボランティアは見た、さまざまな災害支援の形。私たちにできること。平成23年3月11日、想定外の大惨事ともいえる災害が東北地方で発生しました。多くの犠牲が払われたこの東日本大震災では、発生直後から何かできることはないか、少しでも力になりたいという思いで、様々なボランティア活動が全国各地で続けられています。音画群4丁と仲間市でも同様に義援金の受付やチャリティーイベントの開催、救援物資の提供など支援を続けてきました。また多くの皆さんが被災地を訪れたり、福岡からエールを送ったりして、各自ができることに取り組んでいます。音画群4丁と仲間市の広報担当者が同じテーマを決めて取り組んでいる医師4丁合同企画。今年のテーマはボランティア。今回はボランティアとして携わった皆さんが活動を通じて感じた思いやこれからボランティアとして活動する場合の注意点などをご紹介します。震災発生から約1年、被災者の皆さんにはこれからも継続的な支援が必要です。今回の特集を通じて私たちにできることを改めて考えてみませんか？できることを振り返る。事項と詳細。東日本大震災が発生。平成23年3月11日午後2時46分頃、三陸沖を震源地として発生。ライフラインがストップする。電気、ガス、水道などが広範囲で寸断される。交通網が麻痺したことで復旧が遅れる。ポイント1。備えあれば憂いなし。ライフラインは私たちの生活に欠かすことができないものとなっています。しかし、万一自然災害が発生した場合、普通の生活はできなくなります。そこで、自然災害から避難するときに、家族や自分自身の命を守るための準備として、必要なものが、非常用の防災グッズです。防災グッズには、水や食料など、ライフラインが復旧するまでの3日間分を用意しておくことが望まれます。また、緊急避難時には、子供を抱えたり、体が不自由な人の介助が必要となったりすることも考えられます。そのため、非常時の持ち出し品は、絶対になければ困るものを優先し、自分が持ち出せる範囲の重さでまとめておきましょう。大地震や水害、津波警報が出た時などの緊急避難は一刻を争います。防災グッズは玄関や部屋の出入り口付近など取り出しやすい場所に準備しておきましょう。 もしもに備えて、非常持ち出し袋に、次のようなものを準備しておきましょう。飲料水、食料、ラジオ、応急医療品、懐中電灯、軍手、貴重品、ライター、生活必需品、衣類など。自衛隊や消防が被災地入り。地震発生を受け、内閣府緊急災害対策本部を設置。消防庁長官からの出動要請を受け、福岡県からも緊急消防援助隊が被災地へ向かう。募金、献血活動が各地で始まる。血液製剤は有効期限があるため、安定的な提供、継続的な協力が必要。全国各地で募金活動も引き続き行われている。計画停電実施、スーパークールビズなど全国的に節電の動きがある。ボランティアの受け入れが始まる。全国各地からボランティア希望者が殺到。ポイント2。ボランティアの心得5か条。1つ、被災者の気持ちを一番に考えてこそ、真のボランティア。1つ、被災地は想像を絶する世界かもしれないので、行く前に確認する。1つ、ボランティア活動の襟好みをしない。1つ、ボランティア保険には必ず入ること。1つ、帰る勇気も必要。頑張りすぎないことも大切。全国各地から支援物資の提供が始まる。全国各地から様々な物資が届いたが、仕分け作業に時間を要する。ポイント3。支援物資提供の心得8か条。1つ、被災地のニーズを把握した上で送ること。1つ、現地ですぐに使えるように配慮して荷造りをする。食べ物と衣類などを混ぜない。衣類をサイズ、種類ごとに梱包するなど。1つ、いつ届くかわからないので、日持ちしないものは送らない。1つの段ボールには同一の種類のものしか入れない。1つ、段ボールの表面の見えやすい場所に、水、おむつなど何が入っているかを大きく書く。1つ、お金は封筒に入れて送るとわかりにくいので、できる限り振り込みにする。1つ、医薬品は医師や薬剤師などがいないと配れないので、自分に処方された薬などは送らない。1つ、自宅の不要品処理のような気持ちで送らない。ガソリンなどの燃料不足が深刻化する。買い占め問題が起こる。店に物がなくなってしまうのではないかという不安から、水やカップ麺、乾電池などの買い占めが発生。チャリティーイベントなどを開催。被災地を元気づけようと全国的に様々な形で実施。恩賀仲間地区でも支援の輪が広がる。被災者の受け入れ体制が整う。各自治体で公営住宅や民間住宅など被災者の受け入れ体制が整う。ボランティアを始める前に要チェック。ボランティア Q&A。 ボランティアを始めようと思ってもどうしたらいいのか、何ができるのかで迷うことも、気になることにお答えします。 問。ボランティア保険とはどのような保険ですか？答え。ボランティア活動中の事故により、自身が怪我をした場合や、被災した人など他人の体や財産などに損害を与えてしまって、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金が支払われる保険です。ボランティア活動の出発前に、それぞれの地域で加入してください。質問。ボランティア活動には、どんな種類や内容がありますか？答え。家財の運び出しや炊き出しなどの手伝い。場合によっては、子供の遊び相手などもあります。多くのボランティア団体では、事前に説明会などを開催されます。内容は場所によって毎日異なりますし、被災した人々のニーズに応えることが大切ですので、必ずしも希望のボランティアができるとは限らないことがあります。質問。交通手段や宿泊、食事はどうしたらよいですか？また、費用負担はどうなりますか？答え。現地へはできるだけ交通機関を利用してください。宿泊は必ずしもテントが張れるとは限りませんし、車中泊も困難な場合があります。また、現地に行ってから確保できないことがあります。被災地でも営業しているホテルや旅館などがありますので、必ず事前に確認して出かけるようにしてください。なお、食費、宿泊費、交通費などの経費は自己負担が原則です。質問。現地には行けないのですが、被災地のために何かしたいです。どうしたらいいですか？答え。被災した人たちへ、への支援は様々な形があります。必ずしも現地に赴くことだけが、支援ではありません。募金活動や被災地の人へのメッセージなど、今住んでいる地域でできる支援もあります。
NPO 法人 NPO 九州理事今村照明さんにインタビュー。経験を日常生活や地域で生かす。東日本大震災を受け、全国からたくさんの支援がなされました。現地で活動する人もいれば、それぞれの地域から支援するなど、その形は一つではありません。日々変化していく現地のニーズをしっかりとつかみ、必要な心得を自身が把握した上で、できる範囲のことを無理なく行うことが大切ではないでしょうか。これから私たちに求められていることの中に、忘れないこと、教訓を生かすことがあると思います。折に触れ、被災地の情報に耳を傾け、思いを馳せることで、自分の中での風化を防ぐ一助となります。また、災害時の行動は、普段の過ごし方に大きな影響を受けます。家庭の防災対策や、地域のつながりが、いざという時の助けとなります。防災対策も災害支援も共通して自ら積極的に行動する力と必要な行動を創造する力が求められます。この自発性と創造力は実は地域での様々なボランティア活動で身につくのです。楽しく無理なく活動に参加してみましょう。地域に密着した活動を続けたい。音楽町福岡レスキューサポートバイクネットワーク、矢坂秀明さん。新聞紙とラップを使った皿作り、いざという時に役立つ知識を楽しみながら学ぶ。私たちはバイク好きの仲間を広げ、その延長線上にボランティアがあるというイメージで、バイクの機動性を生かした 被災地での支援や地域での防災イベントを実施しています。モットーは、仕事に支障のない自分のできる範囲でやること、誰かのためでなく自分のやりたいことを持ち、楽しんで続けることが大切だと思っているからです。活動を通じてたくさんの人と出会い、いろいろな立場、考え方に接することで、結果的にもプラスになっていると感じています。東日本大震災後、皆さんの防災に対する意識は高まってきました。今後はより地域に密着した活動を進めていきたいと思います。再び立ち上がる心を支えるために、水巻町社団法人日本産業カウンセラー協会九州支部小野源さん。相手の話を聞き、心をほぐしていくためのきっかけづくりをします。福岡県にも被災地から避難した人たちがいます。震災で被災された皆さんは、地震や津波のように目に見える恐怖と放射能による汚染の心配や風評、憶測などの目に見えない恐怖にさらされました。その上、大切な人たちを失い、離れたくない自分の生まれ育ったふるさとを離れざるを得ませんでした。人の心はとても繊細です。これからどうしたらいいんだろうと、傷ついた心の整理ができず、動けなくなってしまった人も大勢います。カウンセリングでできることは、本人に寄り添って、心に抱えた不安や苦しさを聞き、もつれてしまった心や感情を解きほぐすお手伝いです。再び自分自身で歩み出すために、心のサポートを続けていきます。これからは心の支援を、岡垣町ハート&スマイル、平山ひろみさん、宮城県女川町の旅行、福岡からの思いを込めたメッセージを被災地の人たちに手渡す。私たちが初めて支援に行ったのは、震災発生から約1ヶ月後。当時は、とにかく衣類や食料などの物資が不足していました。しかし今、被災地に必要だと感じるのは、物資ではなく、心のケアだと思います。家族や身内を亡くし、心を病む人が多いのです。そこで私たちは、被災者の心を支援するため、被災者がお互いに交流できる場を作ることなどを計画しています。辛いのは一人じゃないことを知ってもらって、みんなで悩みを共有し、これからの人生を前向きに考えてもらうことが目的です。これからも被災地と岡垣をつなげる架け橋となり、物資だけでなく心の支援も続けていきたいと思います。芦屋町と石巻市の架け橋に、芦屋町山源藤之助さん、芦屋町で行われたイベント、スープカレーの売り上げをすべて被災地に送りました。昨年4月に宮城県石巻市へ炊き出しに行ったとき、縁があって、石巻災害復興支援協議会の伊藤さんと知り合いになりました。そこからたびたび連絡を取り合うようになり、必要なものを聞いては、友人や PTA をはじめ、芦屋町の皆さんに呼びかけ、支援物資を送っています。また、個人、団体から、子供服を送りたい、毛布を100枚送りたい、などの話があると、伊藤さんに必要かどうかを確認し、送るようにしています。 ここから被災地は大変遠いため、なかなか行くことができませんでしたが、支援したい人はたくさんいます。私は石巻市へのパイプ役となり、何かできることをしたいと考えている人の手伝いができたらと思っています。心の温かさが伝わるものを送り続ける。仲間市、得体より M の会、中島のり子さん。大崎市から届いた写真、絵手紙を皆さんに見てもらおうと、JR 古川駅に展示されました。阪神淡路大震災の時にも絵手紙を送ったこと、被災地の宮城県大崎市とは絵手紙を通じて交流があったこともあり、私にできることは被災者の皆さんの心の癒しになってもらうために、絵手紙を送ることだと思いました。発生直後から書き始め、私の生徒さんたちと絵手紙を222枚送りました。すると優しさを感じた、心が癒されたというお礼の手紙が全員に届いた上に、地元の新聞にも取り上げていただき、感動しましたし、逆に励まされました。物資やお金も大切ですが、人の心の温かさを伝えることも大切だと思います。微々たる力ですけど、見えない励ましの力、心のメッセージとして、心の糧となってもらえるような絵手紙を、これからも送り続けたいですね。各市町村問い合わせ、音賀町、音賀町社会福祉協議会、電話 093-293-0430、 芦屋町ボランティア活動センターリード、電話 093-221-1011、 岡垣町、岡垣町社会福祉協議会、電話 093-283-2940、 水巻町、水巻町社会福祉協議会、電話 093-202-3700、 中間市、中間市社会福祉協議会、電話 093-244-1230。
キーワードは通勤通学、買い物通院、コミバスが生まれ変わる。バス車両2台の運行では限界がありますが、地域の高齢化や環境に配慮した省エネ対策、皆さんの要望を可能な限り取り入れています。そこで今回は見直し内容の大きな特徴をお知らせします。ぜひ、折り込み冊子、コミバスナビと一緒にご覧ください。新たなコミバスの特徴、路線、時刻、JR 音楽川駅を中心に8の字を描いて運行。運行路線は、音楽町の地理的条件を生かし、駅を発着とする循環路線です。北部方面を循環したバスは、一旦駅に止まり、続いて南部方面を循環する8の字の連続運行となります。また、利用者の乗車時間を均等に保つため、各路線には右回りと左回りを取り入れました。町内全域を循環路線でカバー。現在の往復路線は廃止され、町内全域を大きく分けて4つの循環路線でカバーします。路線名も循環エリアをイメージしやすいよう次の通り変更します。1. 島津尾崎線。2. 田園松の本線。3. 無償津浅木線。4. おいら広渡り線。朝夕の 通勤通学時間帯は快速線でスピードアップ。コミバスは車両2台での運行です。朝夕は一部のバス停を飛ばし、駅までの便数を確保するため、1、田園松の本快速線、2、無償図上別府快速線を設けました。木森、あさぎ、東和園地区の皆さんには不自由をおかけしますが、朝夕の通勤通学時間帯は、引き続き西鉄バスをご利用いただき、日中の買い物、通院時間帯は、コミバスの利用をご検討ください。買い物、通院時間帯でのアクセス充実。午前10時前後から午後5時前後での8の字運行路線上、すべてのバスが、夢タウン音楽店敷地内、正面入り口前のバス停に停車します。また、午前9時前後から午後6時前後では、現在の西鉄バス路線をコミバスが運行し、買い物や通院などで利用しやすくなります。運行体制などの見直し。これまで平日運行していた土曜日が休日運行の時刻に変わります。休日運行の時刻は、朝夕の快速線のみの早朝と夜の便を一部除いた時刻表となっています。快速線以外の路線及び日中の時刻は平日運行の時刻と同じです。また、年末年始の運休期間を短縮し、運行期間を1月3日から12月30日までに延長しました。より安全安心な運行を目指して、事故防止と燃費改善などを徹底するため、各車両にドライブレコーダーの設置を検討し、乗務員、運転手の安全をつくる運転を習慣化する予定です。映像撮影時に一部の乗客も映りますが、目的外には使用しません。ご理解とご協力をお願いします。届いています利用者の声。今生まれ変わるコミバス。コミュニティバスは平成17年度から運行を開始しました。利用者数、運賃収入は平成19年度まで増加していましたが、近年は減少し、収支状況は悪化しつつあります。実証実験的に平成22年4月に循環路線から往復路線への大幅な見直しを行いましたが、様々なメリット、デメリットの中で利用者の実態にそぐわない結果となっています。今回、これまでに得られた利用者ニーズをできるだけ反映させ、新たにコミバスが生まれ変わります。今後も利用者ニーズに耳を傾け、見直しを進めていきます。音賀町コミュニティバス運行委託料と運賃収入。平成17年度、延べ利用者数 61,232人、運賃収入885万1000円、運行委託料2245万1000円。平成18年度、延べ利用者数 68,166人、運賃収入972万4000円、運行委託料2388万9000円。平成19年度、延べ利用者数73066人。運賃収入1034万8000円。運行委託料2597万8000円。平成20年度、延べ利用者数7万737人。運賃収入983万9000円。運行委託料2653万5000円。平成21年度、延べ利用者数 69,359人、運賃収入9,594,000円、運行委託料27,274,000円。平成22年度、延べ利用者数57,814人、運賃収入7,847,000円、運行委託料27,485,000円。平成23年度、こちらは見込み値で、延べ利用者数62,000人、運賃収入820万、運行委託料27,709,000円。コミバスの充実と民間路線バスとの連携。西鉄バス筑豊株式会社が運行する JR 恩賀川駅と倉手町方面を結ぶ中山中間線は、平成12年に経営維持が困難との申し入れを受けたため、国県及び沿線自治体の直方市、中間市、倉手町、恩賀町の西2町で赤字額を補填しながら路線を維持しています。補填額は西鉄バス利用者の減少に比例して年々増加傾向にあります。4月1日からコミバスが町内の西鉄バス中山中間線の路線を運行しますが、朝夕の通勤通学時間帯は外し、日中の時間帯に限定しているのは、利用者数の激減が赤字補填額の激増と連動する懸念があるからです。今後も西鉄バスと西2町で連携策を見出していかなければなりません。西鉄バス赤字補填額、平成17年度、延べ利用者数258,258人、恩賀町の赤字補填額2,978,000円、平成18年度、延べ利用者数259,114人、恩賀町の赤字補填額3,210,100円、平成19年度、延べ利用者数244,018人、恩賀町の赤字補填額3,660,100円、平成20年度、延べ利用者数228,843人、恩賀町の赤字補填額2,964,000円、平成21年度、延べ利用者数214,412人、恩賀町の赤字補填額3,717,000円、平成22年度、延べ利用者数202,909人、恩賀町の赤字補填額401,000円、平成23年度、これは見込みで、延べ利用者数205,000人、恩賀町の赤字補填額402,200円。車内車体広告を募集します。コミバスに広告を掲載して企業や商品などを宣伝しませんか？バス車内で利用者にお得な情報を発信。募集期間、随時受け付けています。申し込み方法、有料広告掲載申し込み書に、掲載原稿案を添えて、都市計画係に提出してください。広告掲載枠数、掲載料金。社内広告の場合、1ヶ月につき、1枠2000円。社体広告の場合、1ヶ月につき、1枠1万円。掲載期間に応じて料金の割引があります。詳しい内容は都市計画係へお問い合わせください。新たなコミバスの特徴、料金割引制度サービス。 割引制度の充実、60歳以上の割引。これまで町内在住で60歳以上の人は、ふれあいの里センター利用証明書を提示する必要がありましたが、今後は町内町外者に関わらず、保険証など年齢を確認するものがあれば100円で乗車できます。定期券の導入。多くの利用者からのご要望に応えて、2種類の定期券を発行します。利用頻度や回数券、10枚続き1600円と比べて、お得な方をご利用ください。また、いずれの定期券も、高齢者、60歳以上、障害者、小学生の利用の場合、次の料金の半額となります。通勤定期券。通勤者を対象に、1ヶ月定期券と3ヶ月定期券をご用意しました。料金は、1ヶ月定期券が7200円、3ヶ月定期券が2万700円です。通学定期券。通学者を対象に、1ヶ月定期券と学期定期券をご用意しました。料金は、1ヶ月定期が6000円。学期定期券は、1学期用、2学期用、3学期用に分かれています。土日祝日や、春、夏、冬休みの通学状況などにより、利用開始日と利用終了日を選べ、利用日数に1日200円を乗じた料金を設定しました。詳しい内容は、折り込みの冊子、コミバスナビをご覧ください。町内企業とのサービス連携。夢タウンとの連携協定により、コミバスを利用して夢タウン音楽店で一定額以上の買い物をした人は、別途サービスを検討しています。詳しくは、夢タウンの新聞折り込みチラシなどをご覧ください。定期券の購入方法。定期券の購入には、コミバス定期券購入申込書と、勤務者または学生であることなどを証明するもの、勤務証明、学生証、障害者手帳など年齢を確認できるものが必要です。申し込み期間、使用開始日の20日前から、土日祝日を除く、申し込み方法、次のいずれかの方法でご購入ください。まちづくり課窓口、10番窓口で直接購入する。その場で定期券をお渡しします。コミバス車内に備え付けの受付ボックスに申請書を提出、またはファックスメールで申し込みをする。申請書はバス車内、または音楽庁ホームページからダウンロードできます。事前に定期券を準備しますので、土日祝日を除く3日目以降に町づくり課にお越しください。その他、申し込みや定期券の受け取りは代理人でもできますが、申請書に不備がある場合はお取り扱いできません。申し込み問い合わせ、町づくり課都市計画係、電話093-293-1234、ファックス093-293-0806、メール machidukuri@town.onga.lg.jp。 皆さんに支えられ、愛されるコミバスへ。音楽町バス対策協議会、会長、松尾浩一さん、朝木区。音楽町コミュニティバスは、平成17年4月から運行を開始しています。民間のバス路線は、幹線道路しか走っていませんでしたが、町民の皆さんの声をもとに、郡内に先駆けて、 町内全域を巡回するコミバスが誕生し、現在に至っています。この間、バス対策協議会でも様々な観点で見直しをしてきましたが、4月1日からは今までにも増して利用者視点で生まれ変わります。社会は人口が減少しつつ、超高齢社会へと着実に進んでいます。買い物や通院などの日常生活では、安価で便利な移動手段が必要不可欠ですし、地域コミュニティの絆も大切です。私も今年で87歳、運転免許証をお返しし、これからはコミバスのお世話になります。今、コミバスは車両2台での運行のため、皆さん一人一人の要望にはお答えできませんが、引き続き皆さんに愛されるコミバスを探求してまいります。利用者の皆さんの声をもとに。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス093-293-0806、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽調律図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、音楽町ホームページ、http://www.twn.onga.lg.jp/、検診子育て、1歳6ヶ月時、健康審査、子どもの健やかな成長を確認するため、定期的に検診を受けましょう。時、3月22日木曜日、受付、前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分。ところ、音楽コミュニティセンター、対象、平成22年7月1日から9月30日までに生まれた幼児、内容、身体計測、小児科医、歯科医による診察、保健師、栄養士、歯科衛生士による健康相談、歯科集団指導、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、健康審査票、アンケート、問い合わせ、健康対策係、すくすく乳児広場、ベビーマッサージで親子の絆を育みませんか？保健師、助産師による育児相談も行います。時、3月27日火曜日、受付、午前9時30分から10時30分、ところ、音楽町ふれあいの里研修センター、対象生後2ヶ月から1歳未満児、内容、ベビーマッサージ、身体計測、保健師、助産師による育児相談、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係、試験募集、地域安全パトロールに参加しませんか？春休み期間中、子どもたちが事件や事故に 巻き込まれないようパトロールに参加しませんか。時、3月27日火曜日、4月5日木曜日、いずれも午後7時30分からの1時間程度です。雨天の場合は中止。集合場所、運河町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。避難所でサバイバルイン運河。避難所生活を体験して防災力を身につけませんか。時、3月24日土曜日から25日日曜日の1泊2日。受付午後1時から1時30分。ところ、運河町立朝木小学校、大正、運河郡中間市などに在住の人、小学生以下は保護者の同伴が必要です。内容、避難所生活の模擬体験、炊き出し、応急手当、ロープワークなど、定員、先着70人、費用1人800円、申し込み方法、住民課に準備してある申し込み用紙、または住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、メールでお申し込みください。メールアドレス、info@fukuoka-rb.org 申し込み問い合わせ、共同人権推進係。電話093-293-1234。福岡レスキューサポート。バイクネットワークホームページ。http://fukuoka-rb.org 相談、母子家庭や父子家庭の就労を支援します。福岡県では母子家庭や父子家庭を対象にハローワークと連携して就労を支援しています。時、平日の午前9時から午後5時まで、日曜日は午前9時から午後4時までです。ところ、内容、申し込み後にお住まいの役場で面談を行います。日曜日はクローバープラザ、春日市原町で行います。費用無料、申し込み問い合わせ、福岡県母子家庭等就業自立支援センター。電話0948-210390。養育費に関する電話相談を受け付けます。母子家庭や父子家庭、離婚協議中の人を対象に電話相談を行います。時、平日の午前9時から午後4時まで、費用無料、相談問い合わせ、福岡県母子家庭等就業自立支援センター、電話0948-210390。スポーツの結果、第27回八幡西地区乗松少年柔道大会、1月15日八幡西柔剣道場で24チーム210人が参加して行われました。結果は次の通りです。運河町内の参加チームのみ掲載しています。団体戦、小学生高学年の部第3位、運河少年柔道クラブ A、 個人戦、継承略、小学1年生男子第3位、浜田翔馬、小学2年生女子第3位、高崎里央。お知らせアラカルト、都市計画案の縦覧を行います。 都市計画案を広く住民に周知し意見を聞くため、縦覧を行います。なお、この都市計画案に意見がある場合は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。内容、恩賀都市計画道路の変更、広渡り、ベフ線、縦覧期間、意見書の提出期間、3月16日金曜日から30日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除きます。縦覧場所、福岡県、建築、都市部、都市計画課、福岡県庁内、恩賀町役場まちづくり課、提出問い合わせ、福岡県建築都市部、都市計画課、電話092-651-1111、恩賀町役場まちづくり課、都市計画係、電話093-293-1234、新人の所有者になった場合は、届出が必要です。4月以降に森林の土地を新たに所有した人は、市町村長への事後届出が義務付けられました。対象、売買や相続などで森林の土地を新たに所有した人、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている人は対象外です。届出期間、土地の所有者になってから90日以内、問い合わせ、福岡県農林水産部森林保全課、電話092-643-3545。空き巣被害にご注意を。恩賀町では前年に比べて街頭犯罪の発生件数は減少しています。しかし町内での空き巣被害が29件発生し、昨年の 2.5 倍となっています。出かけるときは確実に施錠を行い、補助鍵やセンサーライトなどを利用して、防犯対策を徹底しましょう。恩賀町街頭犯罪発生件数。平成22年、空き巣8件。23年、29件。前年比、プラス21件。車上狙い。平成22年、26件。23年、43件。前年比、プラス17件。自転車盗難。平成22年、63件。23年、48件。前年比、マイナス15件。オートバイ盗難。平成22年、13件。23年、2件。前年比、マイナス11件。自販機狙い、平成22年5件、23年3件、前年比マイナス2件。痴漢、平成22年3件、23年1件、前年比マイナス2件。部品狙い、平成22年21件、23年11件、前年比、マイナス10件。自動車盗難、平成22年8件、23年2件、前年比、マイナス6件。ひったくり、平成22年0、23年1件、前年比、プラス1件。問い合わせ、福岡県警、折尾警察署、電話093-691-0110。シベリア 戦後強制抑留者の皆さんへ特別給付金を支給しています。対象、旧ソ連邦またはモンゴル国の地域における戦後強制抑留者で平成22年6月16日に日本国籍を有する人、平成22年6月16日特別措置法施行日以降に亡くなった人の相続人は請求できますが、施行日前に亡くなった人のご遺族などは対象になりません。申し込み日時、平日の午前9時から午後6時まで、申し込み期限、3月31日土曜日。3月31日土曜日は受付を行います。申し込み問い合わせ、独立行政法人平和記念事業特別基金事業部特別給付金認定担当、電話 0570-059-204、 IP 電話 PHS の場合電話 03-5860-2748。 ライターによる火災事故に注意しましょう。消費者庁の調査によると、火遊びによる火災件数は、1日あたり 5.6 件になります。その半数以上は、ライターによる火遊びが原因です。特に12歳以下の子供が、ライターによる火遊びで犠牲になっています。ライターによる火災事故は子供がライターで遊び、火災につながる事例が多くあります。ライターによる火遊びの火災を防ぐため、次のことに注意しましょう。ライターなどは子供の目に触れない場所や手の届かない場所で厳重に管理しましょう。子供には火災の怖さや火遊びの危険性を教えましょう。ライターは子供が簡単に操作できないのを使用しましょう。ライターを廃棄する場合は、中のガスを使い切ってから自治体で定める分別方法に従いましょう。音楽群内での使い捨てライターの処分方法は、中のガスをすべて抜き、燃えるゴミとして出してください。問い合わせ、音楽群消防本部予防課、電話 093-293-8125。 国民健康保険の保険証をお届けします。現在使用している国民健康保険被保険者証保険証は3月31日で有効期限が切れるため、4月から新しい保険証に切り替わります。国民健康保険に加入している世帯に新しい保険証を会員書き留め郵便でお届けします。臓器提供の意思表示は済んでいますか？臓器移植の推進を図るため、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられています。表示欄に記入することで、臓器移植に対する自分の意思を表示できます。家族や友人と話し合って、自分の意思を示しておきましょう。相談・問い合わせ、社団法人日本臓器移植ネットワーク、電話 0120-78-1069。 窓口負担1割が延長されます。70歳から74歳までの人の窓口負担は本来2割負担のところ、経過措置により現在1割負担になっていますが、この度経過措置が1年間 延長されます。現在2割、ただし平成24年3月31日までは1割と書かれた高齢受給者証を持っている人には4月からも引き続き1割で受診できるように新しい高齢受給者証を保険証と一緒に郵送します。経過措置期間、平成25年3月31日まで。国民健康保険特定健診アンケートにご協力ください。40歳から75歳未満の人を対象とした特定健診のアンケートを同封していますので、ご記入の上、返信用封筒に入れて、4月27日金曜日までに国保年金係に返送してください。今後の特定健診を実施する上で参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、国保年金係、火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成24年1月分、火災、恩賀町1件、郡内2件、救急出動、恩賀町80件、郡内399件、火災案内、電話、0180-999-998。
今大会から、区対抗の部が新たに加わります。恩賀レガッタ参加者募集。水上500メートルの熱い戦いを感じてみませんか？第14回恩賀レガッタが九州朝日レガッタ大会と同時開催されます。今大会からこれまでのオープンの部に加えて、区対抗の部が新たに加わります。時、オープンの部、5月26日土曜日、午前8時30分から午後1時。区対抗の部、5月27日日曜日、午前8時30分から正午。受付はいずれも午前8時からです。開会式、5月26日土曜日、午前8時30分から。ところ、恩賀川想定場、種目、ナックル艇500メートル、オープンの部、男子の部、女子の部、区対抗の部、男子の部、女子の部。選手は、オープンの部、区対抗の部、ともに重複して登録できますが、1チーム、2人までになります。チーム編成、中学生以上、1チーム8人以内。走手4人が男女混合の場合は、男子の部での出場になります。その他、この大会は、全国市町村交流レガッタ大会の選考会を兼ねて開催されます。派遣資格は、恩賀町内に在住、在勤の人で構成されたチームで、男女、各1チームに派遣資格が与えられます。派遣の選考は、標準タイムを参考にします。標準タイムから大幅に遅れた場合は、派遣を見合わせる場合がありますので、ご了承ください。申し込み方法、恩賀コミュニティセンターや、教育委員会に準備している申し込み用紙をご提出ください。詳しい内容は、開催要項でご確認ください。申し込み期限、4月27日金曜日。申し込み問い合わせ、恩賀コミュニティセンター、電話0932936525。町のホットな話題をお届けします。地域の魅力が詰まったパンはいかがですか？恩賀高校がご飯で笑顔プロジェクト選手権で全国 第3位。音楽高校の生徒たちが考えた未成熟な玄米、青米を使った青米パンが全国高校生対抗ご飯で笑顔プロジェクト選手権で優勝、準優勝に次ぐ審査員特別賞を受賞しました。この選手権は全国の高校生が地域の食や農をテーマに地域を笑顔にするアイデアを考え、行動し、そのプロセスや成果を競うコンテストです。昨年11月13日、全国262チームの中から予選を勝ち抜いた11チームが出場し、宮城県小畑農林高等学校でプロジェクトを発表しました。音楽高校が開発した青米パンは、炊いた青米を小麦粉のパン生地に練り込んで焼いているのが特徴です。米粉のようなもちもち感のある生地と焼けた米粒の食感がまるでくるみパンのようだと好評とのこと。原田正武町長は、町内でも多くの人に食べてもらえるように販売拡大に協力したい。音楽高校の生徒たちはたくさんの人に食べていただいて地域の活性化につなげたいと喜びを語ってくれました。12月27日、パンの商品開発室のメンバーが音楽町長へ喜びの報告に訪れました。昨年の春祭りでチャリティーに参加、青米パンも試食として出品されました。これからも地域に根ざした活動を続けたい。音楽町商工会女性部が中小企業庁長官賞を受賞。音楽コミュニティセンターで行われた授与式で表彰状を受ける竹内康子さん。全国の商工会女性部で一団体しか選ばれない栄誉ある表彰。音楽町商工会女性部が長年商工会の事業運営に尽力してきた実績が評価され、第51回商工会全国大会で中小企業庁長官表彰を受賞しました。全国1693ある商工会女性部の中から選ばれた栄誉ある表彰です。この授与式が1月14日、音楽町商工会、合資交換会で行われました。商工会女性部は、女性経営者などで組織され、経営者としての資質向上や地域の振興、福祉の増進など、心豊かな街づくりを目指した活動として、音楽町の行事やチャリティーバザー、福祉施設への慰問など、積極的に取り組んできました。商工会女性部部長の竹内康子さんは、今回の表彰にとても驚いています。少ない人数で部員それぞれが熱心に活動を続けてこれたのも、商工会やたくさんの人の支援があったからこそです。今後も部員と協力して、地域に根ざした活動を続けていきたいです。と、笑顔で、受賞の感想を話し、決意を新たにしていました。子どもたちへ安全と安心をお届けします。音楽庁 PTA が日本郵便へ協力依頼。町内で起こる不審者の発生や事件、事故を未然に防ぐため、音楽庁 PTA から日本郵便宗像支店音楽川周配センター、音楽川郵便局へ安全パトロールの協力依頼がありました。1月20日、音楽町 PTA で作成された安全パトロールのステッカー20枚が音楽川郵便局長の重山和則さんを通じて音楽川周配センターに渡されました。ステッカーは郵便物の配達用バイク、 18台に貼り付けられ、町内の見守りに活用されます。重山さんは配達業務に従事している郵便局員の力が必要とされていることを嬉しく思います。地域の子どもたちの安全、安心のために、町内の隅々を走るバイクで見守るとともに、配達先では声かけなども行いたいと意気込みを話してくれました。また、音楽町 PTA の三原由紀子さんは、これまでもたくさんのご家庭で協力いただいている安全パトロールや110番の家の取り組みと合わせて、今後も子どもたちが安全安心に過ごせるように防犯活動に努めたいと話してくれました。学童保育クラブの児童が六角に挑戦。青少年育成町民会議がタコ作り教室を開催。昔懐かしの遊びを楽しんでもらおうと、音楽町青少年育成町民会議がタコ作り教室を開催しました。2月18日、学童保育クラブや地区公民館などに集まった約65人の参加者が、音楽リクレーションの会の指導のもと、巻きタコと呼ばれる六角形のタコ作りに挑戦しました。取材に訪れた音楽北学童保育クラブでは、あらかじめ手渡されていたタコ紙にクレヨンやマジックを使って好きなアニメのキャラクターなどを描いていました。児童たちは竹ひごで骨を組み、本体に糸を取り付ける作業などをこなし、2時間ほどで完成させました。この日はあいにくの雪で、外でタコをあげることはできませんでしたが、児童たちは待ちきれない様子で、出来上がったばかりのタコを試し上げして確認。最後に自慢のタコを持って記念撮影しました。町民会議では3月18日にタコ揚げ大会を開催します。自慢のタコが大空高く舞い上がるのが楽しみですね。出来上がったばかりのタコを持ってみんなで記念撮影。タコを試し上げする児童。タコ糸の長さを調節してうまく上がりました。
はつらつ健康ミニ辞典。タバコが及ぼす本人、大切な人、子供への影響。近年タバコを吸う年齢が若年化し、問題になっています。タバコを吸う人のうち、約9割が20歳までにタバコを吸い始めています。若いうちからタバコを吸うと、有害物質が吸収されやすく、肺がんになるリスクが吸わない人の約19倍にもなります。タバコがもたらす体への影響。タバコは体にたくさんの害を与えます。例えば、肺や食道、子宮などのがん、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などです。それでもタバコを吸うのはニコチン依存症だからです。ニコチン依存症にはニコチンが脳にある快楽を感じるところに作用して依存を引き起こす身体的依存と仕事の区切りの一服など喫煙が生活習慣の一部になる心理的依存があります。受動喫煙を知っていますか？受動喫煙とは、タバコを吸わない人が、そばで吸う人の煙、副流煙を吸い込むことです。副流煙は、吸う人が直接吸い込む煙より、有害物質が多く含まれています。タバコを吸う人の吐く息には、数十分ほど、タバコの成分が含まれていることから、分煙していても有害な成分は入ってくると言われています。子供に与える影響。妊婦さんがタバコを吸うと、胎盤を通して胎児もタバコを吸わされます。 また副流煙を吸い込んだ場合も、胎児に移行してしまいます。子供に与える影響は、主に胎児の発育障害や、先天性、奇形、新生児肺炎、喘息、気管支炎などです。これらの原因がすべてタバコのせいではありませんが、子供への影響が大きいことがわかります。なぜやめられない？タバコをやめられないのは、その人の意志が弱いわけではありません。ニコチン依存症が原因です。タバコを吸うとイライラが解消されると言われますが、そのイライラはニコチンが切れて引き起こされているのです。依存症は治療をすることで治ります。タバコをやめるのは本人の体を守るためでもあり、周りにいる人の体を守るためです。あなたの体、そして大切な人、いつか生まれてくる子供を守るために、タバコをやめませんか？問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより。ゴミの基本は 3R。3R という言葉を耳にしたことはありませんか？ 3R とは、リサイクル、リユース、リデュースの頭文字を取った言葉です。1、リサイクル。一番聞き慣れた言葉ではないでしょうか？リサイクルとは、再利用という意味で、廃棄物などを処理して、新しく製品を生み出すための材料を作り出すことを言います。例えば、ペットボトルはリサイクル工場で、ペレットという粒を作り出し、それを原材料として洋服などに加工しています。2. リユース。形を変えずにそのまま活用して再利用することです。例えば、子供服でいうお下がりがリユースにあたります。形を変えるエネルギーを必要としないため、リサイクルよりもエコにつながります。3. リデュース。ゴミを作らない、出さないという意味で、ゴミを発生させないための最高のエコにつながります。レジ袋や過剰包装を断り、マイバッグを使うことで、ゴミを減らすことができます。また、無駄な買い物を控えて、新たにゴミを作らないことも大きなポイントです。これら 3R に取り組むことで資源化が進み、ゴミの減量化につながります。循環の輪を広げて、住みよい街を目指していきましょう。マイバッグを広めよう。マイバッグコミュニティボックスを設置します。家の中で使わずに眠っているマイバッグはありませんか？マイバッグを持っていないため、いつもレジ袋を使っている人はいませんか？環境衛生係では、マイバッグを持っていない人のために、マイバッグコミュニティボックスを設置しました。家の中で眠っているマイバッグをボックスに投入してください。マイバッグを利用したい人が自由に持ち帰り、レジ袋の削減に役立てます。新たなエコへの取り組みを始めませんか？設置場所、環境課窓口。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、音楽町立図書館開館10周年。ホームページ、http://www.libraryi.onga.fukuoka.jp。 イベント情報、すべて無料。4月23日は子ども読書の日。2012 子ども読書祭りを開催します。3月20日祝日から、スタンプラリーや子どもの本に関する楽しいイベントを行います。スタンプラリー、3月20日祝日から5月13日日曜日。子ども読書の日、作品展示、5月12日土曜日から27日日曜日。子ども読書の日、作品募集。募集期間、3月20日祝日から4月8日日曜日。内容、子どもの本に関する作品、おすすめの本の紹介や感想画など。サイズ、本の紹介、A4 程度。感想画、八つ切り程度。用紙は図書館に準備しています。詳しい内容はお問い合わせください。お話し会、3月24日土曜日から5月12日土曜日までのお話し会では、この期間だけのお楽しみがあります。対象、時、ところ。幼児から小学校、低学年向け。毎週土曜日、午後2時30分から3時、お話の部屋。赤ちゃん向け、第3水曜日、午前11時から11時30分、キッズランド。赤ちゃん向けは0歳から2歳までの乳幼児と保護者が対象です。人気本ベスト5、1位、マスカレードホテル、東野圭吾著。2位、謎解きはディナーの後で、2、東川徳也著。3位、キリンの翼、東野圭吾著。3位、境遇、港かなえ著。5位、ビブリア古書堂の事件手帳、三上円著。新着本案内、一般書。私のシャンズ、人と耐え著。台湾人の父と日本人の母、そして妹。思い出の家を取り壊すとき、偶然見つけたシャンズ。家族の絆を描いた小説。無双の花、ハムロ・リン著。秀吉の九州攻めで有名を馳せ、関ヶ原で西軍に属し、改易となり、後、丘陵に戻った唯一の武将。柳川の立花宗茂の生涯を描いた小説。楽園のカンバス、原田マハ著。学芸員ティムがスイスの大邸宅で見たルソーの名作、夢の真贋をめぐり、日本人研究者と火花を散らす美術サスペンス。羅針、ニレ・シュウヘイ著。三等機関士の関本源蔵は息子との関係に悩みながら捕鯨船に乗り込んだが、遭難危機に労働と生きることを問う船乗りの物語。児童書、ハグ・クマさん。ニコラス・オールドランド作。ハグとは抱きしめること。大自然に育まれた動物たちがハグすることで生きることの素晴らしさをユーモラスに伝えてくれる絵本。ねじ巻き草と銅の城。パウル・ビーヘル作。まじない氏が薬草を持ち帰るまでの間、王国中の生き物が胸躍る物語で、王様の命をつなぐ。愛する王のために舞を語る物語。短歌俳句。音画短歌会演奏。天野玲子仙。常備滝が車の窓に顔を寄せて、ガラスをつつく、はて何故か。 常備滝が車の窓に顔を寄せて、ガラスをつつく果て何故か。寺本正光。雪師とも、宝家師ともと次々に、我の巡りを風吹きあるる。雪師とも、宝家師ともと次々に、我の巡りを風吹きあるる。上道よしの。出迎えの駅に待つ間に仰ぎたる、空に瞬く一番星は。出迎えの駅に待つ間に仰ぎたる、空に瞬く一番星は。上野よし子。音画俳優区会賞。池田幸俊仙。大観や豆腐の角は耳立つる。大観や豆腐の角は耳立つる。足が稽古。虚も実も煙となりてどんどの日。虚も実も煙となりてどんどの日。渡辺貢。風に沿い、列となりゆく浮き寝取り。風に沿い、列となりゆく浮き寝取り。服部美穂子。音画青葉区会賞。岸原清幸さん。取り返し、大しめ縄の青魚。取り返し、大しめ縄の青魚。花田教授。タクトからピアノへ指導者、冬うらら。タクトからピアノへ指導者、冬うらら。上谷恵美子。相梅や、どの枝先も力あり。相梅や、どの枝先も力あり。石橋京子。
ハッピーバースデー。お誕生日おめでとう。江口修太ちゃん、尾崎、平成21年2月8日生まれ。修太、3歳の誕生日おめでとう。元気な悪ガキに育って嬉しいな。お姉ちゃんと仲良く大きくなってね。前田佳穂ちゃん、音楽川、平成21年2月23日生まれ。3歳のお誕生日おめでとう。幼稚園楽しみだね。お友達たくさん作ってね。お兄ちゃんと妹と仲良くね。川本ひろきちゃん、音楽川、平成21年2月27日生まれ。いつも元気なひろきくん、3歳のお誕生日おめでとう。明るく優しい子に育ってくださいね。岩本美穂ちゃん、朝日、平成23年3月1日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。あなたの笑顔にみんなメロメロです。たくさん食べて元気に育ってね。川村一ちゃん、無償図、平成23年3月5日生まれ。いつも元気いっぱいの一くん、これからもすくすくと育ってね。1歳のお誕生日おめでとう。木本聡太ちゃん、音楽川、平成23年3月11日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。元気ですくすく育ってね。斉藤翔人ちゃん、上部府、平成23年3月11日生まれ。翔人くん、1歳のお誕生日おめでとう。いつも翔人くんの笑顔で癒されています。いっぱい食べて大きくなってね。辻優斗ちゃん、広渡り、平成21年3月20日生まれ。3歳のお誕生日おめでとう。たくさん食べて元気に大きくなってね。マー君と仲良くしてね。県道宮田音楽線バイパスが開通します。現在県事業で県道宮田音楽線バイパス、 新跨線橋の整備が進められていますが、3月24日土曜日午前10時から開通記念式典を現地で行い、午後3時をめどに通行形態が切り替わる予定です。切り替え前後の時間帯は交通渋滞などが予想されます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。変更内容、新跨線橋部分が通行可能になります。旧跨線橋は新道の供用開始と同時に通行止めになります。ルミエール前の左折帯の整備を含む交差点部分は平成24年度に工事を行います。また、旧跨線橋の撤去工事は平成24年度以降に計画しています。問い合わせ、福岡県北九州県土整備事務所道路課建設係、電話093-691-2766、音賀町役場建設課、電話093-293-1234。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問。最近、光回線の契約を進める電話が自宅に何度も入り困っている。パソコンもないし、高齢で電話の内容もよくわからない。断ってもしつこく電話がかかるがどうしたらいい？答え。電話勧誘では一度断られた場合、再び何度も勧誘することは法律で禁止されています。必要な勧誘を断るときは、業者名や連絡先を聞いて、契約するつもりはないので、電話しないでくださいときっぱり断りましょう。相談、問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内。午前9時から午後4時30分、土日、祝日を除く。電話、093-293-1234。これで、2012年3月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は、音画町役場、行政経営課。電話、093-293-1234。今回は、広報音画の他に、3つの折り込みが入っています。平成24年度、音画町健康だより、健康カレンダー。問い合わせ、音画町役場福祉課健康対策係。電話 093-293-1234。福岡県だより。問い合わせ、福岡県総務部県民情報広報課。電話 092-643-3102。音賀コミバスナビ。問い合わせ。音賀町役場。まちづくり課。都市計画係。電話 093-293-1234。音賀自動車学校。コミュニティバス事業部。電話 093-293-7930。今回の音訳は、ゆいの会、谷口玲子、安藤恵子、原田由紀子、辻恵子、加藤信子でした。